まあ、じゃあ、サクッと、最近の。
はい。これ本編で頼むかもしんないけど、フィットビットの新しいスマートウォッチのウェルサってやつが発表されたので、
は
あ
は
あ、僕は一応、プリオーダーしてみました。
おお、
はい。
お、なんか、アップルウォッチ2の。
にですね。
ええ。
フィットビットって毎年なんか新しいスマートウォッチトライしてはいるんですよね。
うん。
で、最近だとブレイズっていうやつと、あとアイオニックっていうのを両方出したんですけど、まあなんかね、高かったりとかね、フィットネスにちょっと注力しすぎてとか、いろいろ問題があった気がしているんですよ。で、これは値段も手頃だし、見た目もなんかペブルっぽくて、で、GPS ついてないんですけど、携帯と連動して GPS、アシステッド GPS って、トラッキングできてとか。で、バッテリーが4日間かな。
おー、結構いいっすね。
そんな感じなんですよ。
お、
意外とバランスというか、スイートスポットをついてるなっていう感じがしているので、一応注文をしてみた次第ですね。
$229。
うん。なんて言うんですか？基本モデルが$200で、スペシャルエディションっていうのが230で、これは、NFC で、ペイメントができる。
おー、それいいっすね。
ね、僕は一応そっちにしてみたんですけど。
なるほど。
まあ、Android Wear もちょっとね、どこへ行ったんだっていう感じになってますからね。
名前が変わりましたね。めでたく。
あ、そうだ、Wear OS。
そう。Wear OS
by Google。かな、
なかなか、どうですかね、これは。
まあ本当にやぶみ飛びまくってますけど、多分 Android っていう名前をなかったことにしたいのかなっていう意思を僕はすごく感じますね。
あの
Android Pay も Google Pay に変わったじゃないですか。
これそのオフィシャルでもなんかデータが出てたと思うんですけど、結構その、Android Wear を iOS につないで使ってる人が多いっていう話で。まあだったらアンドロイドでもあるまいという感じですかね。
確かにね。
3分の1くらいかな。iOS 経由だというデータが公開されてた気がします。
へえ。
なんじゃそれやという気もしますけど。
あ、ドリキンがやってた、あ、ドリキンは逆か。Apple Watch をアンドロイドで使ってた。
うん、あれもエクストリームですよね。つながるんだっていうですね。
つながんない、つながんなくて。
あ、つながんないですか、
つながんない。スタンダローンで LTE なんですけど、iPhone を家に置いてて、そうすると iPhone で通知受け取ったやつが LTE 経由で飛んでくるらしいんですよね。
あ、
まあ。だいぶエクストリーム
、
ですけどね。
うんうん、
フィットビットは、ペブルを買収したんですよ。
うんうん、
スマートウォッチメーカーの。で、ペブルブランドはなくなっちゃったんだけど、まあ、このベルサを見たときに、あ、これはなんかペブルチームのアセットを使ったんじゃないかなっていう雰囲気も若干あって。
DNA が引き継がれてますかね。
そうですね、うん。で、フィットビットって名前もそうですけど、ちょっとフィットネスにすごい、力入れてるから、あんまりフィットネスに使えませんよっていう僕みたいなユーザーは、そのなんかすごい運動とかエクササイズに、特化した機能が山盛りなスマートウォッチとか出されてもあんまりうって感じなんですよ。
ああ、
そこのバランスもいいかなと思って。
なるほど。
これは注目ですね。
うん。まあじゃあ届いたらちょっと試してみて。はい。
はい。で？
で、あとはですね、サイファイですね、SF ですね。
うん。
オルタードカーボン見ました？
今、エピソード2ぐらいかな。
ああ。
はい。
ああ、これから面白くなるところですね。オルタードカーボン、ネットフリックスのドラマシリーズですね。
はい。
で、もともと原作の SF があって、結構前だと思うんですけども、うちにも積んどくしたまんまになってたのが、多分12、3年くらい前の小説だと思いますね。
はい。
で、これ主人公がですね、名前がタケシコバチというですね、そこでもう来たーという感じですね。来ました。
来ますけど、でも演じてるのは白人俳優というね。
ああ、そうですね。ちょっとエキゾチックな感じ混じってませんかね。あ、そうか。 まだ2話ですよね。ですね。
ええ。もともとのやつも出てきてますよ。第1話で。
あ、そうそうそう。もともとがあれで。
もともとのやつもでも日本人ではなさそうな気がした。
うん、そうですね。東南アジア系の方かな。
う
ん、
そうそうそう。
で、そう、演じてるのは白人で。
ええ。
で、まあ、でも、たけし、コバッチというですね。
たけちコバッチ。
その、サイバーパンクなんですよね。
うん。
この、なんでしょう。電脳世界と書いて、サイバースペースと呼ぶ。接続と書いて、ジャックインと呼ぶですね。
ええ。
この古き良き、古き良きってのがですね、その、サイバーパンクってジャンル自体はすごく面白かったんですけど、まあ残念ながら死んでしまったんですね。これなんでかはまあよくわからないというか、まあ流行り廃りがあるんでですね、あれですけども。まあブレードランナーとかもともとサイバーパンクな気しますけども、なんと言うんでしょうね、こう謎の日系人が出てきて、で、舞台はネオ神戸とかネオ千葉とかですね、未来の東京の都市でですね、そこでなんとなくハードボイルドな電脳世界というか、未来の秋葉原みたいなところで、怪しい路地裏で中国人の商人がパーツを売るとかですね、
うん、
そういう世界観がサイバーパンクでですね。
そうですね。
というのがすっかり流行んなくなってしまった今日この頃は。いやー、どうしちゃったんでしょうね。まあ、その最近の SF はもっとサイファイ洗練されて、なんでしょう、ブレードランナー2049とかも、まあ、サイバーパンクの遺伝子あるけど、もうちょっとなんというのか、こう、おしゃれ感というか、スマート感もあったりして。
うん。
まあ、あとは、なんでしょう、このネオ千葉とか、ネオ埼玉とかが、こう、キラキラした未来都市っていう雰囲気じゃ全然なくなっちゃったって感じはありますかね。
うん。うん
まあ、今で言うとこう、シェンチェンとか、
シェンチェン。
こう、中国の都市の方が、なんとなく未来的な感じありますし。
うん、そうですね。まあ、なんか、画面上に漢字がいっぱい出てくるっていう、
うんうん、
そういう感じですかね。あの、ゴースト・イン・ザ・シェルの、あの、映画版、劇場版も、
うん、
台湾とか中国とか、香港とかが舞台になってそうだったし。
そうですよね。
うん、
そう、ゴースト・イン・ザ・シェルも、もともとはサイバーパンク日本舞台でしたけども。という時代の移り変わりがあってですね。
でも、アルタートカーボンもなんか、こう、マインド、人間の精神を別の体にインストールしてみたいな感じだったので、
うん、
ゴーストインダーシェルっぽさとか感じましたけどね。
うん、そうですね。そうですね、うん。そう、なかなか良い感じでですね。
ええ。
こう、もしかしたらこれが最後のサイバーパンクになるんじゃないかというですね。いや、面白いんですけども、それで、あの、なんでしょうね。こう、謎の忍者風の人も後半出てくるんですね。このアメリカン忍者というか、忍者ソードというか、その辺の格闘が見れるっていうのもですね、こう、サイバーパンクの、こう、要素の一つではあるんでですね。こうご期待って感じですね。
なるほど。
はい。
これシーズン1というか続きそうな感じなんですか？
ですね。あんまりネタバレするとあれなんですけど、
うん、
途中まですごく盛り上がって最高によくですね、そのパーティクル感のある演出もあったりしてですね、こう来たこれという感じなんですけど、最後の2話くらいですね、あのまあアクションはいいんだけど、どうも点々な感じなんですよね。
なるほど。
で、これどうして点々なのかなと言って見てみると、あの、ディレクターの人がですね、最後の2話ですね。オルタードカーボン。最後の2話のディレクターが、ピーター・フォアという人で、
うん、
この方ですね、デアデビルのディレクターの人なんですね。
うんうんうん。
で、デアデビルか、というですね。デアデビル、そのアクションはいいけど、話は点々点だったよな、というですね。
あれもネットフリックスのやつってこと？
だったかな。映画館でもやってた気もするんですけど、
はいはい。
あの、目の見えないアメリカンヒーロー系のスーパーヒーローの話ですね。
そうそうそう、うん、ネットフリックスのやつは見ましたよ。3話ぐらい見たかな。
ああ、見ました。
はい。
うん。というですね、点差があるというこの。
なるほど。
まあでもそれなりにいいと思います。
うん。
まあともかくアクションは良いですね。 というんで、まあ、最後のサイバーパンクとしてのオルタードカーボン、いいと思います。おすすめです。
はい。
はい。というのとかですね、最近見たのだと、飛行機の中でシェイプオブウォーター見ましたね。
ほうほう。
これ去年というか今年のアカデミー賞を取ったですね。
取りましたね。はい。
パシフィックリムの監督のデルトロ・カントロックが取った。
うん。
SF ですね。はい。
SF ですか。
SF といえば SF。なんと言うんでしょう。半魚人が出てきて。舞台は、まあ、60年代の風のアメリカという感じでですね。
第二次世界大戦後のアメリカ。
うん、雰囲気としては、その、なんと言うんでしょう。それも面白いんですけども、おとぎ話風の全体の雰囲気で、昔シザーハンズっていう映画があったんですけども。
うん、ティム・バートンですか？
あ、そうです。ティム・バートンのですね。うん、あれはその話立て付けとしては、こう、フランケンシュタインと、人間の人が恋に落ちてという感じですよね。
あ
は。で、まあ、それと似たような感じで、半魚人と人間の人が恋に落ちるという、まあ、そういった話なんですけども。
うん。
で、そこでその舞台背景が60年代という感じで、なんというか、まあ、よくできてました。こう、60年代ってもう昔話の世界なんだなという考えもあったりとかしてですね。
うん。
この、なんというか、まあ、小さい終作としてまとまったスケール感はあんまりないんですけど、SF としては結構いい感じでしたね。
うんうん。もうで、iTunes とかにもありますよね。
ああ、そうっすね。そうっすね、日本だとまだ上映中かな。
ほうほう。
うん。その、半魚人ものとして、なかなかよくできてました。半魚人もの。
パシフィックリムの監督と同じっていう、パシフィックリムの続編今やってますよね。
ああ、そうですね。アップライジング。
アップライジング。
うん、それも見てきました。GDC の後見て、子供と一緒に見に行ってですね。ああ、パシフィックリム見ました？
うん、1は見ましたよ。
ああ、1すごい面白かったですよね。巨大ロボットが出てきて、怪獣が出てきて、バトルするっていうですね。
はい。
で、まあ、続編なので、1を超えたかというと、ちょっと超えてないかもですけども、それなりにっていう感じですかね。
うん。
アクションがすごく良くなってました。
良くなってる。
まあ、前もまあ悪くなかったですけど、前はなんて言うんでしょう。なんて言うんでしょうね。この昔の日本の特撮をフィーチャーした感じで、
はいはい。
こう、ロボットの中に着ぐるみのロボットの中に、こう、スペクトルマンとかですね。その系ですかね。こう、なんとなくぎこちない動きで手を振り上げて、ボーンと前に出すと、ボーンとロケットパンチとか、そういう感じの、こう、動きからすると素朴な、こう、アクションだったんですけど、アップライジングの方は、もっとこう、なんて言うんでしょうね。ロボット活劇としては、エヴァンゲリオンとかその辺の世代に近いですね。
うん。
飛び蹴りジャンプする系のロボットアクションですかね。
ああ。はい。ロケットパンチとかはなしなんですか？
ロケットパンチ、まあ、ギミックとしてはあるんですけど、もっと洗練されたアクションですかね。
なるほど。
うん、というんで。
洗練される必要ないと思うんですけどね、パシフィックリムは。
そう、そうなんですよ。そこの。
見てる側はそれ期待してないでしょっていう。
そうそうそう。それなんですよ。それそれという感じで。そこ行っちゃったかという感はあるんですよね。
あれ、ワンは芦田愛菜とかが出てましたよね、確か。
あ、そうそう。芦田愛菜出てて、で、アップライジングもですね、出てたのかな。
あと、菊池凛子でしたっけね、出てたの。
そう、菊池凛子が出てたのかな、ですね。うん、ただ、まあ、役柄としては全然というとなんですけど、違った趣の。
うん、
そうですね、菊池凛子が出ててですね。どっちかというと、階級が上がって、ちょっとツンデレ風のお姉さん役という感じになってたんですけど、
ええ、
あんまり活躍しなかったというですね。
でも戦隊ものとかで次のシリーズにその前のシリーズに出てた人がカメオ的に出てくるっていうのはちょっと日本の戦隊ものとかであるあるだと思うんで。
ああ、ありますね。ヘドリアン女王とか、 ちょっと古すぎますね。
古すぎわかんないですけど。
ですね。サンバルカンってのが、あとですね。サンバルカンいつ頃でしたね。僕の子供の時代だったんでですね。
ええー。
まあでも当時画期的で、画期的でした。
僕の時代はギャバンとか。
ああ、ええー、そうですね。
ギャバンの次のシリーズ名前忘れましたけど、ギャバンの人が時々出てくるんですよね。
シャリバン、シャイダー。
うん、そんな感じです。うん、
ええー。かっこいいですよね。
なんか上司みたいな存在になっていて、次のシリーズ。
ああ、そうっすよね。そうそうそう。宇宙刑事を思い出しました。まあそんな感じです。そんな感じで菊池凛子が出てってですね。
ええー。
はい。うん、まあ、うん、悪くないけど、ちょっとテイストが変わっちゃった感はありますね。
うん。1は映画館に見に行ったけど、
うん。
アップライジングはいいかなっていう。
ああ、そうそう。
ネットフリックスかアマゾンプライムで無料に来たら見ようかなっていう。
いや、iTunes4 ドル99は価値あると思いますね。
ああ、そうですか。
はい。
ギリギリだな。4ドル99はな。
ああ。
シェイプオブウォーターも同じで出てるはずなので。
うんうん。
まあ5ドルだったらいいかっていう感じで。
シェイプオブウォーターは5ドルなら全然いいと思いますね。
はい、はい。
はい。
スターウォーズの新しいラストジェダイも、
うん、
今週からレンタルが US だと始まりましたね。
あー、なるほど。
うん、だから見ようと思ってたんですけど、まだ時間なくて。
うんうん、
今日か明日見るかもしれない。
あー、まああれはそうですね。4K コンテンツとかで見るといいかもしれないですね。
いや、それがね、iTunes4K ないんですよ。
あー、そうですか。
多分スターウォーズ、てかディズニーが渋って、でブルーレイを売ろうとしてるのかよくわかんないですけど、
あ、 UHD のブルーレイじゃないと見れないと。
HD しかないんですね、うん、US は少なくとも、
うん、
うん、
それ残念ですね。
日本も多分来週か再来週ぐらいに出るっぽいですけどね、
うん、
あのデジタル配信がね。
ああ、
はい、
うん、まあスターウォーズだったら iTunes で GO って感じですね。
うん、
で、じゃあ、無料系でというとですね、クローバーフィールドパラドックスって、
はい。
ネットフリックスで出ててですね、見ました。
これは、クローバーフィールドだから、
うん。
昔映画でやってたやつの、その後もう一個ありましたよね、クローバー
フィールドレーンってのがあってですね、
レーンか、うん、
ですね、その、それの続編といえば続編なんですけども、クローバーフィールドって、その、前作も前々作もガラッと作風が違っててですね。最初のやつは、ホームビデオで撮った怪獣ドキュメンタリー風な感じで。
うん。
で、その次のやつは全然テイスト違う、サイコスリラー風。世界観は一緒だけど、サイコスリラーになってて。で、今回のやつは、スペースステーションで、なんていうのかな。まあ、密室空間サスペンスサイファイものという感じなんですね。というんで、まあ、全然違うんだけど、その、世界観は同じという感じでした。
うん。
で、まあ、無料なれば見てよしという、でしたね。
これも多分、劇場で公開するつもりで作ってたらしいんですけど、
うんうん、
なんかネットフリックスが買い取ったのか。
ああ。
確かそんな感じでしたかね。
そんな感じですね。
うん。
いや、これは劇場公開しなくてよかったな、という。
今、ロッテントマトっていうアメリカの映画レビューサイトがあるんですけど、
うん。
16% ですね。
ああ、そんなですよ。
だいぶ低いですね、レビューが。
なんで、その、B 級映画をこよなく愛する人にはおすすめですね。よかったです、その点では。
うん。
うん。梅津和夫の漂流教室っていうすごい、ポストアポカリプス、ものがあるんですけれども。
うん。
その漂流教室ファンの人なら、必ず見た方がいいと思いますね。
なんか、あれ、HBO のウエストワールドでしたっけ？
あ、はいはい、ええ。
あれの時も漂流教室の話してませんでした？
あ、そうですか。僕、漂流教室大好きなんですね。
恐竜教室の例えをよく使うなっていう感じはしてます。
これはすごくいいですね。恐竜教室はすごくいい話だと思いますね。
うん。
はい。その、なんでしょうね。日本の SF 漫画の黄金時代の、その火の鳥とかも黄金時代の一つだと思いますけど、火の鳥とか銀河鉄道39とかですね、に匹敵するすごいいいサイファイ SF だと思いますね。
うん。
あの映画とかもあるんですけど、映画はあんま見なくていいですね。はい。
はい。
なので、漂流教室ぜひ、あの、ミアン読んだことあります？
多分ないかな。
ああ、じゃあぜひですね。
ええ。
あの、うん、タイムスリップ、タイムパラドックス、ポストアポカリプス、その辺のキーワードにビビッとくる人はぜひ。
ぜひ。
はい。
図書館で借りて読みます。
あ、いえいえ、あの、お金払う価値は十分に。十分ありますね。
ええ。
はい。図書館あるのかな？ないんじゃないかな？
どうですかね。
はい。
我らコンタクティは僕も読んだんですよ。なんだか知らないけど。
ええ、よかったですよね。
あれは面白かったですね。
面白かったですね。
誰かが、あの、ツイッターだかで、これはすごい漫画だって言ってて、で、Kindle で買って読んだんですけど、
うん。
うん。面白かったですね。絵柄もなんか好きな感じだし。
ああ、そうっすよね。あの、この漫画すごいってなんか毎年漫画のノミネーションしてるサイトがあって、でそこに去年のでノミネーションされてたんでちょっと読んでみたんですけど、
うん、
よかったですね。あのアフタヌーンに連載してたっていうことで、僕アフタヌーン読まなくなって久しぶりですけど、これはこういうのが連載されてるのであればやっぱりアフタヌーン読んどかないとなという気になりましたね。
うん、
話としてはあのロケッティアの話ですね。ロケットマニアの人がロケットを打ち上げる、
はい、
下町の町工場のお兄ちゃんがロケットを作るという、
下町ロケットみたいになってますけど、
そうですね。まあそれによく似てるんだけど、まあもうちょっと情熱的な盛り上がりがあってグッとくる感もあり、
うん、まあでも登場人物も少ないですしね、3人ぐらいしか出てこない、
そうですね、
と思うし、うん、
うん、まあ、こじんまりとして、まとまった感じはあり。いや、良い話ですよね。
うん。
うん、で、まあ、これ読んでて思ったのが、まあ、これ話としてはすごくよくできてて、漫画としてもすごくよくできてて。まあ、ただ今年は現実がそれを超えた年だなというのが、あれですね、スペース X のスペースマンですね。
スペースマン。
ええー。
確かにね。あと、ファルコンヘビー、まあ、その、発射したロケットがね、あの、逆噴射して戻ってきて、両方同時に止まるっていうね。
そう、そう。
あれはすごいですよね。
あれは、すごいですね。
ええ。
企業が、その企業がロケットを作って、それを飛ばし、で、その飛ばした絵面が、ロードスターと、スペースマン、宇宙服を着た宇宙飛行士で、それが、こう外宇宙に向けて飛んでいくというのはすごいインパクトありますね。
あれはすごかったですね。しかもなんか音楽とかもかかっていて、
うん、
うん、
こう絵面としては21世紀初頭を代表する感じになるんじゃないかと思いますね。
確かに、
うん、いや感動的でした。
あれ結局でも火星には届かない可能性が高いんでしたっけ？
なんかそうですね。なんか追跡予測してみるとなんかヒューと戻ってくるような感じではあるんですけど。まあどうでしょうね、うん。アステロイドまではいかないような感じみたいですね。
なんかでもどっかの記事で見たのは、あの飛ばしてるロードスターとかはさ、クリーンルームで、あの、作ったわけじゃないから。
ああ、汚染されてると。
そう、地球上の汚染されてたりとか、地球にしかない物質とかがくっついて、飛ばされたんだとすると、
うんうん、
宇宙に対して影響が出てしまうんじゃないかみたいな。
ああ、そうですね。
ことは見ましたね。
まあでもそれが火星とか他の星に行けば、なんでしょうね。いずれはそこで新しい生命がですね、できるかもしれないと考えると、うん、それもまたいい話ですね。
いいんだけど、その生態系というかね、まあ、もしあればですけど、影響を与えてしまうんでね。
まあもちろんそうですね。
なんかあの、車の実は隅っこに、なんかすごいミクロな虫がいて、
ああ、はいはい。
それが火星に降り立ってなんか繁殖してしまってみたいな、ことはあり得るわけですよね。
うん。こう映画の最後でそこがズームアップされる的な演出ですよね。
そうそうそう。ありがちなんですよね。
うん。まあ、地球の生命体も宇宙から来たっていう、こう、ヨタ話もありますし。いや、というんで、よかったですね。
我らコンタクティとちょっと経路違うかもしれないですけど、町田博っていう漫画家の、惑星9の休日っていう漫画はご存知ですか？
あ、いえ、読んだことないですね。
あ、そうですか。これはおすすめですね。
お、そうですか。
説明しづらいんですけど、
うん、
惑星9っていう、まあ、星があって、そこに住む人たちを、描いた漫画、短編漫画集なんですよね。まあでも、微妙に全部繋がってて、その話が。
ほうほう。
で、一貫完結というか、その書き下ろしの単行本なんで、連載とかじゃないんですけど。
うん、Kindle でありますね。
はい。これはすごい好きで、絵柄もすごい好きで、
うん。
よかったですね。しかもなんかこの人は、実際に、その週刊漫画誌とかコミックとかで連載をしたわけではなくて、これがいきなりデビュー作で、
うんうん、
しかも書き下ろしの単行本なんですよ。で、この後一冊なんか別のやつ出したんですけど、その後も全然音沙汰がなくて、僕は結構好きな感じだから、もっと読みたいんだけどなって思ってるんですけど、なんか謎な感じですね。
ほうほう。ちょっとじゃあこれ読んでみます。
はい。
面白そう。
はい。最近のアニメでゆるキャンっていうアニメがあるんですけど。これはおすすめですよ。
どんなですか？
これは高校生の野外活動サークルっていうところに所属してる4人、3人ぐらいの女の子が、ゆるくキャンプをするっていう、そういう漫画、アニメです。
へー。はぁはぁ。
はい。まあ、それだけなんですよ。で、12話ぐらいで、まあ、この間完結したんですけど、まあ、基本的にすごい平和で、
うん、
まあ、いわゆる日常系なのかな、系で言うと、
うん。
うん。で、漫画雑誌も漫画キララっていう雑誌があるんですよ、ね。
ああ、はい、はい。
で、キララフォワードとか、キララなんとかっていくつかあって。
マドカマギカとか連載してたあれ
ですね。そうですね。マドカマギカとか、ケイゴンとかもそうですね。
ああ、はあ、はあ。
で、まあ、なんでそんな感じの、キララ系の日常系のほのぼのアニメっていう感じです。
おキャンプ、リアルでは行かないけど、面白そうですね。
見てるとキャンプに行きたくなってくるっていうちょっと問題点があります。
お
うん、
いいじゃないですか、じゃあ。
なんか、異常にね、なんかね、いや、こんなにキャンプで飯とかに来る高校生がいるのかっていうのは若干疑問なんですけど。まあでも見てて、楽しそうなんでいいなっていう感じですね。
うんうん。
バックグラウンドビデオに最適というか、特に何も起こらないんで、何か作業をしながら流しておくには一番いいんじゃないかなっていう気がします。
ほうほう。じゃあちょっと、惑星9の休日を見ながら、後ろで。
やる気僕、宮川おすすめの、
はい、
パターンでお願いします。
はいはい。
はい。
うん、まあ SF 的にはそんな感じですかね。
はい。ゆるキャンは SF じゃないですよ。
ああ、そうですか。残念。
SF 枠で話したわけじゃないんで、ですけど。はい。
レディープレイヤー1ってそちらで上映、木曜日から上映し始めたという。
おお、映画ですね。
ええー。
名前聞くけど。
スピルバーグ監督で、まあ、VR とかゲームとかその辺が好きだったらこう今年一押しっぽいですね。
これもともと2011年の SF 小説で結構最近ですね。原作がブラックミラーみたいな感じですか？わかんないけど、
多分ブラックミラーよりは明るいエンターテイメントなんじゃないかなと思いますね。ちょっとまだ中見てないんでわかんないですけどね。 まあ多分外す、ディレクタースティーブン・スピルバーグですし、外しはないかなというので、
うん。
いいと思いますね。
こっちだとブラックパンサーがめっちゃ、
ああ、そうそう。
流行ってましたね。
うん、うん。
うん、興行成績もすごい良かったみたいだし。
うん、うん。
うん。
面白いっぽいですよね。
ね
え。いました?
僕もあれもなんかこう見るタイミングを逃した的な感じで。なんか映画って始まった週に見ないと劇場で見る気力をちょっとそがれますね。
ああ、それはありますね。
あるし、あとまあ現実問題として IMAX 対応の作品とかだと IMAX が最初の2週間とかで終わっちゃうんですよね。
うん。
うん。だからちょっと逃したなと思っていると、あ、もうで、まあすぐ2ヶ月とかしたらすぐ iTunes とか入るから。
うん。
あ、もう家で見ればいいかみたいなのはありますね。
ネットフリックスでタダで見るか。
タダでくればまあもっといいぐらい。まああと家で見ると大体その字幕ついてるんで、
うん、
あの何言ったかなっていうの分かんない問題もないし。
ああ、そうそう。それはありますね。
ええ。
うんうん。うん。
ってな感じですが。
はい。
他になんかありますか?
そうっすね。まあ、大体、こんなとこですかね。
はい。
うん。
もう来週、再来週ぐらいに、ちょっとまたヨーロッパに行くんですよ。
うん。お、どこですか?
今回は、ストックホルムとオスロかな。
ほうほう。
はい。一週間、今日、10日間ぐらい行ってます。
うん、おー、うん、いいですね。
でもね、気温を調べたらね、4月でも最低気温0度みたいな。
おー、寒いっすね。
寒いんですよ。
うん。
で、こないだね、白郎さんとご飯食べた日も、
うん。
まあ、東京相当寒くて、あれ2月の、
うん。
あれ、末ですよね、確かね。
そうっすね、そうっすね。
あれで、風邪をひいて、沖縄から帰ってきて1週間ぐらい死んでたんで、
うん。
若干心配ですけどね。
まあやっぱ寒いのは嫌ですよね。
うん。うん。ただでもわかんないですけど、北欧とかって、なんていうんですか?立て付けとかちゃんとしっかりしてて、僕はデンマークに3回ぐらい行ったことあるんですけど、
うんうん、
外寒いけど中すごい暖かいんですよ。
ああ。
で、東京のホテルの問題なのかわかんないですけど、僕は絶対あの風邪ひいた一つの理由は、あの、すっごい湿気が、乾燥してて、で、うんうん、寒かったからエアコンをつけて、そのまま寝てしまって、
うん、
で、それで朝起きたらめっちゃ喉痛くてってな感じだったから、
うん、
まあその辺に気をつけてれば多分大丈夫なのかなって。
まあそうっすね。そう、ホテルのエアコン乾燥問題はあって、もう僕はもう、あれですね、エアコン止めちゃってますね、どこでも。止められるとこは。
うん、僕も起きてる間だけ基本的につけてて、寝るときに消して、布団かぶって朝ちょっと寒いけど大丈夫でしょみたいな。
そうっすね。
感じを狙ってるんだけど、その時は確かすごい疲れてたから、つけたままね、寝落ちしてしまったんですよ。
うん。
うん。多分それが原因。
うん。まあじゃあ、ゆっくり風邪ひかないように気をつけて。
そうですね。
はい。
まあ、白郎さんも、旅行疲れから回復しないといけないですからね。
うん、そうっすね。こう、ストックホルムとか、キャンプしに行くといいんじゃないですか。
結構ハードモードですね、それは。
いきなりソロキャンプで冬のストックホルム。
やっぱね、雪山はね、やばいですからね。死ぬ可能性あるんで。
まあ街中でもきっと大丈夫ですよ。
まあ確かにね、山行かなくてもいいですからね。
テントだけ持って。
そうそう。
あと、飯盒とバーナーと。
うん。リスナーの方でストックホルムとオスロのおすすめ情報あったら、ハッシュタグかアットリプライで教えてください。
いいっすね。
うん、両方とも行ったことないんで。
北
欧は、そうですね、デンマークだけですね、行ったことあるのは。
うん、
あ、スウェーデンも、あの、デンマークの反対側、ん?あれスウェーデンで合ってるかな?うん。
あの辺。
行ったけど。
北欧4国は、こう、ジッパー下からで考えますよね。
若干ね。
ええ、
あと、ヘルシンキは、そうか、行ったことないから。あれ、フィンランドですよね、ヘルシンキは。
確か。
確か。はい、まあ、若干ごちゃっとしてるんですけど。 北欧はね、ちょっとあの物価高いイメージ。
ありますね。
デンマーク特にそうなんですけどね。
うん、うん
うん。ありますかね。はい。
はい。
じゃあ、トータル3時間まだ行ってないんで大丈夫です。
お、セーフですね。
ええ。
はい。
じゃあまたお願いしますよ。
そうですね。じゃあ、Google I.O. とかのあたりでまた、あれですね、ベイエリア行きますんで。
あ、そうですね。はい。うん、その時また。
はいはい。
じゃあ以上です。
はい。
はい。どうも。
どうも。